さあ皆さんこんばんは、シンガーソングライター大黒です。ガットラジオのお時間です。これ時々この早回しみたいになるの何なんですかね。ちょっとジングルがちょっと早くて申し訳ありません。何なんですかねこれね。ちょっと早回しになっているジングルでお送りしておりますが、いやーね、ちょっと生放送の方は申し訳ありません。後でちょっと編集してこの早回しのこのジングルちょっと直さないといけないなと思ってます。寒い日がね続きますけども、まあ、雪は先週の水曜日木曜日だかでなんとかこう降らないでね、まあ、横浜で僕埼玉秩父あたりまで行ったんですけど、秩父あたりも、秩父市内はそんなにあのなんていうか積もるほどではなかったし、まあ、そこそこだったんですけどもね。いや各地雪が降っていて、僕が、日本一周で訪れた、四国なんかも降ってたりとかして、まあ、いろいろ雪化粧しておりましたけども、今日はですねあのちょっと考え方のねあの、考え方というよりも、思いを変えればこう考え方がちょっと変わってきて、なんか物の見方も変わるよみたいな話からちょっとしようかなと思ってますけれども、まあ最近はね本当にね思うことがあって、非常にね、そういうさまざまなことがねあの僕の中で起こっている中で、あの最初はね考え方変えれば見方も変わるかなと思ったんですけど、ちょっとね視点をねもっとねこうクリアに上の方に持っていって、でね自分のなんだろう欲みたいなものが最近こう非常になくなってきてね、いろんなことをこうまあ仕方ないなと、まあ、例えば、通関誌の勉強なんかでもねあの必死になってこう勉強して何としても取るってやっていて、こういろいろやっていながらも、まあでもあのまた次回もあるし、そんなにね、切羽詰まってやるんではなくて、もっとちゃんと覚えるように楽しんでやろうっていう考え方みたいな感じなんですよね。非常に勉強やだなとかね、すごいこう、前回の資格の時は思ったんですよね。その運行管理とかはすごい嫌だなと思って、でね法律がなんでこんなになるんだっていうね、なんかちょっと違うだろうみたいな、こうなんでこんな法律ができたんだみたいなこう突っ込みどころがあるんですけども、あのねちょっとねやっぱりねレベルが高くなってくる試験だと、いやこの法律はそもそも日本の産業を守るために、日本のね産業を守るためにある法律なんだからこうなるよねっていうこう理にかなった法律だったりするんですよね。そのルールみたいなものがね非常に面白いなと思って、それで取り組めてたりするんですよ。だからなんか勉強しなきゃなじゃなくて、なんか見てみようとか、なんか覚えたいなっていう気持ちの方が強くて、あこれも学べたみたいな、あなるほどこれってこういうことで作ったものなんだみたいな。でこっからですよ、その音楽にも仕事にもつながっていく話だと思うんですけども、例えば仕事で自分のことを考えたりしたら、いやかったるいなこの仕事やだなとか、ここ行きたくねえな、これやりたくねえなみたいなことを考えると、なんかネガティブだし、その自分のことしか考えてないじゃないですか。じゃなくて業界全体のことを考えて、いやうちの会社はこういう業界ではこういうところになってるから、自分があのこの仕事をやることによってここの部分をカバーされる一つの、歯車になっているので回っているんだと。もしこれを違う人がやった場合、代わりの人がいればいいけれども、やっぱりこう一人一人のこう積み重ねなんで、その代わりの人は違うところに行かなきゃいけない、違う仕事をやらなきゃいけない、僕の役割はこういうことだというようなチームプレー的なことを考えると、非常に全体的なものが 見えてきて、あのその会社だけじゃなく自分都合じゃない全体的なものに興味を持ってくると、その戦略みたいなものが楽しくなってきて、そういう風にしてるからこうなったんだなって、あこれってちょっと失敗だったけど今度こうしてみようっていうのを提案してみようかなとか、こうなんていうか前向きにいろんなことをこう上司にも言えたりとかしたり、そういうこういろんなことがね、歯車なんだよ俺なんかはな、社会の歯車だ一つの、なんて言ってこうネガティブに考えると、まあただかったるいだけだしやってらんないですよね、ではなくて、なんかこう歯車として大事な一部分の部品であるので、ここを僕がやらなかったらこれ回んないよね、そもそもこういう大きいものがねって、こういう組織が回んないよねみたいな、自分はここ頑張ろうみたいなところで日々こう淡々と頑張っていくんですよ。そうするとその全体像がこう動くときに、こうまあ例えば会社でいうと業界が動くときに、あなんかすごい賃金が上がってよかったなとか、お客さん喜んでくれたなとか、そのそういう笑顔が俺は見たいだけなんだなみたいのが最近よく分かってきて、例えば音楽とかもそうですよね、自分が売れたいとか、なんか自分はもう売っていきたいんですって、僕のやつ買ってください、僕のライブ見に来てくださいみたいな感じになると、例えばフェスとかでみんなで一つのイベントを作るときに、僕のステージなんで来てくんないんだよって、こういうふうにネガティブな気持ちになってしまうんですけども、例えば僕はこのステージ任されたんで、このステージにいるたった一人でもいいからそこに向かって歌おうみたいな、ここを盛り上げていく、あっちのメインステージのでっかい方にこう立ちたいとか、そういうことをこうなんか最近はこう思うんではなくて、こう全体としてここも必要だよね、この小さいステージも必要だよねとか、で裏でやってるあのでっかいメインステージのもうなんつうのかな、鳥になりたいとかって、もう誰でもそういうのをね思うと思うんですけど、もうここに来てね僕は最近思うのは、このイベント全体が盛り上がって成功すればいいんじゃないかと、みんな笑顔になればいいんじゃないかと、みんな楽しかったよみたいな、そういえばあのステージ君が歌ってたよねって言って、ちょっとね一曲だけ聞いたんだとか、そういう嬉しいこうなんつうのかな、こう感想とかいただいたりとかするといいなと。もちろんね盛り上がった時も盛り上がった時でね、それはそれで普通に喜べばいいし、そのねなんかね、そうやって考えると何でも参加できるし何かに向かっていけるかなって思うんですよね。仕事もそうですし資格もそうなんですけど、全体の業界のことを考えて、あの僕はなんか最近音楽業界のことを考えると、やっぱりね僕がやっていることっていうのは独自みたいなことであって、みんなねなんかなんであんなことやってんだろうってミュージシャンはねそこしか見てないですよね。もうどこの世界でもあると思うんですけど、ただこういうことをやるやつがいて、まあ、例えばね最後やってくださいと、え音楽聞いたこともないよ俺っていう人が生演奏を聞いた時のその目の輝き、いやいいね、生でやっぱ聞いたことなかったけどこうやって目の前で歌われるといいねみたいな、こうあの笑顔になる時のあの感覚がねすごいんですよ。もともとねライブハウスに来る人とかコンサートに来てくれる人っていうのは、まあ、目が肥えてる人のが多い、耳が肥えてる人が多いんで、まあそれは当然聞いてくれるし一生懸命こう深いところまで聞いてくれますよ。だけどあの初見でいきなり出会った人になんか知らないけどギター歌われてね、なんかで歌った瞬間にあなんか違うこの人みたいなところ その目の輝きみたいな、あれがね非常に僕は嬉しくてやってるみたいな部分はありますよね。だからねたった一人のために会いに行ってね、あのそんなね利益だけのこと考えたらそれはもう足代とかマイナスですけども、そういうねマイナスなことだけじゃないんだよね、いろんなことにつながっていくっていう、すごいねなんか僕は最近ねそういうことをよく考えていて、その音楽だけじゃなくて仕事もそうだったな。なんかもっと深いことを言っちゃえばもうなんか家族とかもそうだよなとかって思ったりとかして、やっぱりね人生のなんかその幸せってなんかさその健康といい友達に恵まれることなんじゃないかなと思ってますね。 僕はすごい最近はそういうことが多くて、非常にね嬉しく思ってます。本当みんなね、友達いてくれてる人とかも応援してくれてる人とか、もうそういう人たちがね少なくてもいるってことはすごい嬉しいことですよね。なのでね、僕はそういう人たちに何を見せられるかって言ったら、やっぱ音楽協会、あいつがこれやったから面白くなったよねみたいにこうなったらいいなと思って、これどうだろうな、こうやったらどうだろうなっていろいろ切磋琢磨してます。もうね、自分のねことよりも全体のことを考えるっていうことがこんなに幸せなんだっていうことに、やっと気づき始めたというかね、なかなかねないですからね、そういうことはね、すごい、ありがたい毎日でございます。中盤はですね、僕のね、オリジナルソングの生演奏をしようかと思ってます。前回ちょっとね音がやっぱりね割れていたので、ちょっと音をね割れていたというかボリュームがでかすぎるんですよね。だからちょっとボリューム調整して、歌っていこうかと思います。生命の魔法という曲を、演奏しようかと思います。よいしょ。これがまたねいいんですよこの曲がよし、これかな。どんなもんかな、こんなもんかな、こんなもんかなと思います。じゃあ生命の魔法、夜空の星が近いこの場所は都心から約50キロ北地点、流れる夜景に街灯はほぼなく、月と星明かりを頼りに転がす、世界に誘われる不思議な力に魔法はどかね、暮らし続けて気持ちを交わす、ここで奏でることがね。 はい、生命の魔法という曲でした。音のバランスどうでしたかね。マイクが良すぎてね、最近ね、最近ねっていうかマイクを変えたんですよね。これがね、ステレオでね、撮れてるんですけどもね、これがどれだけのバランスでやるかっていうのを今調整しながらやってますが、生命の魔法をお送りしました。さて後半はですね、ちょっとね、飛行機のちょっと話をまたちょっとしようかと思ってまして、1月の26かな、ですね、実はですね、こう今までゴールデンウィークの島田さんとかのね、あれをなんだっけ、農業体験を、まあ、息子と行ってくるっていうんで345というゴールデンウィークで、とても飛行機が高くて、早めにですね、1月の頭に取っといたんですね。これがね、一番安いのをなんとか、最初ね、どうしても6万とか7万ぐらいになっちゃうんですよ、往復。これを、まあ、アナジャルで探していて、で、まだね、スカイマークとかエアドゥとかが発売する前の、やつだったんで、発売日をね、見てみるとですね、1月の26日に各社、発売で、やっぱりこれエアドゥでしょうと。知床なんで、女満別空港なんで、エアドゥを狙っていたんですね。で、エアドゥで、まあでも、とはいえ、そんなに安くならないだろうなと思ったんですね。最初5万5千ぐらいのやつを買ってたんですね。だから2人で行くと、もう10万ちょっと超えちゃうっていうね。非常に、まあ息子は息子で払うんですけども。高いね、それ、みたいな話で。まあでも5万だぐらいしやか、ゴールデンウィークだから、みたいなことで、ただ1月26日の発売日見てみて、少しは安くなると思うよ。まあ、1万もなればいいかななんて思ってたら、なんと2万ちょっと安くなって、ですね、往復3万ジャストぐらいで行けるようになったんですよ。2万も安くなったんですね。1万5千っていうのを早めに買って、1月26日にすぐ予約ポッて入れて、またあっという間にもう、売り切れて、あっという間に値が、売り切れたわけじゃないんですよ。値段高くなれば買えるんですよ。同じエアドゥでも。まあ、アナジャルも値段そのまま、2万後半から、あれかな、2万、もう8000ぐらいいってたんかね、あれもう、だいぶ高くて、これはちょっとなと思ってたんですけど、なんと、いいのが書いて、あとですね、3日の日がね、午後じゃないとなかったんですよ。で、午前中の便が、売り切れでキャンセル待ちが出たんで、キャンセル待ちを今した状態で午後の便にしてます。午後の便がね、結構アナとエアドゥの共同運航なんで、これが少なくて、本当は JAL で行きたかったんですけど、 JAL も、だいぶ高くて値が張っていて、じゃあ、目満別じゃなくて、中標津とかどうなんだと。中標津もね、一時期安かったんですけど、ちょっと値段が上がって、中標津からね、交通の便がなくてですね、あれね、根室に行くのには便利なんですよ、中標津。ただ、レンタカー借りれば、知床超近いんですよね。そこら辺でちょっと迷ってたんですけど、中標津はないかななんて思って、で、釧路を見てみると、釧路もね、帰りは安いのあるんですけど、帰りはでも女満別から帰りたいなとかいろいろ考えていたら、あっという間に時が過ぎて、でも結果、それをキープしながら、1月26日に安いの買えたんで、3万でゴールデンウィークに往復できるって、これなかなかないなと。まあ、これ先ほどのね、仕事の話につながっていくんですけど、まあ、農業みたいなの体験するっていう、ただのそれだけの話で終わり、はい、終わりで、そうよかったねぐらいの話なのかもしれないですけど、これがまたね、僕いろんな面に生かされていくんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、息子と行くっていうことも、まあ一つの、なんかいろいろなことにつながるかなと思うんですけど、もっと僕は大事だなと思うのは、農業ってそのどんぐらいの賃金でやっているのかっていうのを いろいろ質問してこようかなと思うんですね。これだけやって、これだけの人を集めて、これだけ大変なことをやっていると、どんだけ難しいのかとかね。まあね、それで商売して、ね、生きていってる島田さんに聞くのが一番いいなと思っていて、その中でこの関東から行った僕らがね、どれだけこう太刀打ちできるのか分かんないですけど、まあ、体験でね、たったゴールデンウィークの3日間だけなんで、まあ、全力でやってこようかなとは思いますけど、これはまたね、ちょっと仕事のね、まあ、貿易関係とか、まあ、物流関係にもね、つながっていくかなと思うし、そういうことがこう考えられるその楽しさとか、いろんなことが今変わっていく中での、例えば2024年問題の、うんちの問題とかもね、悪くなるかもしれないし、良くなるかもしれないみたいなところをこう目撃できる楽しさみたいなのがあるんですよね。で、悪くなったらね、本当やるしかないんで、いろんなことを頑張ってね、悪くなったら悪くなったで、でその分体がね、楽になるし、もう悔やんでもしょうがないですよね、こんな法律ね、冗談じゃないよこんな法律みたいな、それ悔やんでもしょうがないんで、やるしかないですよね。で、安くなっちゃっても頑張ってやるしかないんで、やれる体を作っておきたいし、やれる仲間を作っておきたいという意味では意味あると思いません？そういう僕の旅って、いろんなところに仲間ができて、音楽をやりに行くだけだったのに、音楽をやる中でできた旅の人、旅の友というか友人、知人ができて、それが仕事につながっていく可能性もあって、いろいろと僕のできること、そして僕がやっていただくこともいっぱいあるかもしれないし、誰かに何かお願いすることもあるかもしれないし、なんかね、そうやって今後ね、本当に楽しんで、いくつまで生きるか分かんないですけど、残りの人生すっげー楽しみだなと思ってるんですよね。で、充実してるでしょっていうことなのかもしれないんですけど、そのね、充実ってね、要はね、作り出すもんかなと思うんですよね。決してね、いい状態かっていうとそうでもないと思うんですよ。いい状態が悪くなって、どんどん悪くなるかもしれないし、じわじわ悪くなるかもしれないけど、すごいこう、可能性を感じてるんですよね、いろんなことを見て。その感じていることが、業界に生かしたり仕事に生かしたりするっていうことの、このバランスがすげえ楽しくて、でね、僕はね、この話をね、ぜひねガトラジでしたいなと思ったのは、なんもね、このつまんない真面目な話をしたいわけじゃなくて、自分がいる環境が決して良くない、僕もそうなんですよ、良くないんだけども、一つの思いとか全体像を見たときに、なんかこれっぽっちのことなんだよなと。で、周りがよく見えてしまうのは仕方ないですよね。でも周りがよく見えて比べてもしょうがないし、なんかそういうことがさ、なんか変な風に働いてる時代でもあるじゃん、 SNS で人を誹謗中傷したりとか。でもね、人を否定してもしょうがないし、人にこうしてもらいたいと思ってもしょうがないんで、自分がどうするか、そして求めてもしょうがないんだよね。なんかこう人に、とやかく言わなくてもいいし、否定しなくてもいい、ただ自分のことをやっていて、そういう仲間を作っていくことで毎日楽しく過ごすっていうことがこうテーマなんじゃないかな、残された人生と思ってるんですよね。だってさ、明日もしかしたらね、死んでしまうかもしれない世の中じゃないですか。それってこう、もうこんなに健康そうにしてても急に急死とかもあるじゃないですか。交通事故もあるだろうし、何かに巻き込まれることもあるだろうし、こうそういうことって予想がつかないんで、なんかね、だらけててもしょうがないなと思って、今やりたいことやってこうと、どんどんやっていくのがいいかなと。なんかこう一生懸命なんかお金ばっかり追っかけたりさ、一生懸命こう自分の地位ばっかりこう自分がどうなるか分からないのに、そればっかり追っかけてるよりも、今 手の届く範囲で皆さんがいる、みんながいるみたいなところを非常に大事にするのがいいかなと思ってるんですよね。またね、音楽業界ってそういうところもありますからね、なんかこうどうしても比べちゃって戦っちゃうところがあると思うんですけど、いやまあでも僕は僕とか私は私で行った方がみんないいと思うよ。で、久しぶりに会った時に同じステージで奏でてね、ああなんか面白いことやってんねってこうお互いに言えるようにね、いやいい曲できたんだよねみたいな、ただ音鳴らしてなんかニヤニヤしながら音だ流してみたいなね、うん、そういうのって結構幸せなことだし楽しいよね。まあそういったことがね、日々こうできるようにね、こう自分でコツコツ一人でいる時も何か学ぶために本読んだり、まあ、通関誌の勉強もしたりね、いろんな人の、話を聞いたりなんかしていくっていうのが非常にいいなと思ってて、やっぱりワンパターンなこう自分のループをこう違う形にこうサイクルを変えていくっていうことがすごく最近すごい多いんで面白いなと思ってて、でやってることは変わってないじゃないですか。どんどんどんどん進んでいって、日本一周もねもうどんどん進んでいこうと思うし、今ね四国が一周、これ3月ぐらいに四国一周しきるんですけど、四国のね真ん中ら辺行ってないんですよ。この真ん中ら辺がどう出るかですよね。ただ僕のサイコロルールで一旦四国置いといて、北海道も回りきってないしっていう、で九州も今回一瞬しか行けなかったしみたいな、この先どうなるのかみたいなところは非常に楽しみでもあるんでね、まあそんな話もね来週できたらいいなと思ってますけども、お時間となりました。また来週ガトラジでお会いできる方、よろしくお願いします。どうもどうもありがとうございます。楽しみだなって書いてくれてます。すいません、三つぐさんどうもこんばんは。それでは今週はここまででお別れしようと思います。シンガーソングライター大五郎でした。ガトラジでまたお会いしましょう。またね。